はい、皆さんおはようございます。今日もこうして礼拝を共にできること大変嬉しく思います。さて8月は私たちは絶望を希望に変える神というテーマで旧約聖書から御言葉を学んでいます。これまで私たちはイスラエルの民の前に航海が立ちはだかった時、神様が海の中に道を開かれたことを見ました。また先週はどうすることもできないエリコの城壁を神様が崩されたことを学びました。そして今日は少し違った絶望を見てみたいと思います。それは大きな海ではありません。巨大な城壁でもありません。空っぽの壺です。皆さん、空っぽという言葉にはなんとなく寂しい響きがありますね。冷蔵庫を開けて空っぽだったらちょっと困ります。財布を開けて空っぽだったらもっと困ります。しかし人生には笑って済ませることのできない空っぽがあります。お金がなくなる、仕事を失う、健康を失う。それだけではありません。心が空っぽになることがあります。人には大丈夫ですと笑っていても、心の中ではもう私には何も残っていない、そう思う時があります。今日の聖書に登場する一人の女性もまさにそのような人でした。彼女の名前は聖書には書いてありません。ただやもめと呼ばれています。夫を亡くし息子を抱えて生きていました。しかもその地方を深刻な飢饉が襲ってきました。雨が降らず畑では作物が育ちません。食べ物はどんどんなくなっていきます。そしてとうとう彼女の家にも最後の日がやってきます。預言者エリアが彼女に食べ物を求めた時、彼女はこう答えました。私には焼いたパンはありません。ただ亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。そして胸が痛くなるような言葉を続けます。ご覧の通り、2、3本の薪を集め帰って行って、私と息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。これが彼女に残された最後の希望でありました。これを食べたら終わりです。明日の分はありません。将来の夢など考えることもできません。あるのは一握りの粉とほんの少しの油だけ。まさに空っぽになる人生の寸前の人生でした。ところが皆さん、不思議なことがあります。神様はその女性のところへ食べるもののない預言者エリアを使わされたのです。食料をたくさん蓄えている人のところではありません。神様はもう何もありませんと言っている女性のところへ神の人を使わされたのです。私はここにとても大切なメッセージがあると思います。私たちは何かをたくさん持っているときに神様が働かれると思っています。もっと能力があれば神様に用いていただける。もっと若ければ、もっと健康だったら、もっと信仰が強かったら、そう考えます。しかし聖書を見ると、神様はしばしば人間がもう何もありませんという場所から 働きを始められるのです。モーセの手にあったのは一本の杖でした。ダビデの手にあったのは石投げと5つの石ころでした。少年がイエス様に差し出したのは5つのパンと2匹の魚でした。そして今日の女性が持っていたのは一握りの粉とほんの少しの油でした。人間の目にはこれだけでは何もできないと見えます。しかし神様は言われるのです。それを私に委ねなさい。皆さん、もしかすると今日自分の人生の壺を見ながらもうほとんど残っていないと思っている方がいらっしゃるかもしれません。でも神様はその空っぽの壺を見ておられるのです。そしてその壺を満たすことのできるお方も神様なのです。今日の物語で奇跡が起こったのは壺がいっぱいだったからではありません。空っぽになりかけていたその場所に神様が来られたからです。人生で本当に大切なのは私にどれだけ残っているかではなくて、私の人生に誰がおられるかということです。何もないように見えても神様がおられるならまだ終わりではありません。今日この一人のやもめの物語を通して私たちのもうないを神様がどのようにまだあるに変えてくださるのか、そして空っぽの壺を満たされる神様とはどういうお方なのかをご一緒に学んでいきたいと思います。今日も3つのポイントで話をします。まず第一のポイントは、神は私たちのもうないをご存知であるということです。預言者エリアがサレファテの町に着くと、町の門のところに一人のヤモメがいました。彼女は薪を拾っていました。エリアは彼女に小さなパンを持ってきてほしいと頼みます。しかし彼女は答えました。17章12節です。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。一握りとほんの少し、これが彼女に残されていた全てでした。しかも彼女には息子がいました。母親ですから自分が食べられないこと以上に息子に食べさせるものがないということは苦しかったはずです。お腹を空かせた息子を見ながら粉が少しずつ減っていく、油も日に日に底が見えてくる、明日は何を食べさせよう、そしてついに最後の日がやってきました。彼女は続けて言います。今 2,3 本の薪を集め帰って行って私と息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。なんと絶望的で悲しい言葉でしょうか。しかしここで大切なことがあります。神様はこの女性の状況を最初からご存知だったということです。エリアが偶然サレファタに来て偶然この女性に出会ったのではありません。17章9節で神様はエリアにサレファテに行くように命じ、そこで一人のヤマメに 命じて彼を養うようにしていると、そう語っていらっしゃいます。つまり彼女が神様を見つけたのではありません。神様がすでに彼女を見ておられたのです。彼女がもう食べ物がありませんという前から神様はそのことをご存知でした。最後のその薪を拾う前から神様は見ておられました。息子の将来を心配して眠れなかった夜に神様は彼女を見ておられたのです。皆さん、これは私たちにとって大きな慰めではないでしょうか。私たちは苦しくなると、こんなに祈ってるのに神様はどうして何もしてくださらないのかと思うことがあります。しかし神様が静かであることと神様が何もしておられないこととは同じではありません。このヤマメが最後の薪を拾っていた時、彼女にはまだ何も見えていませんでした。ところがその時すでに神様の答えは彼女の町に向かって歩いてきていたのです。その人の名前がエリアでした。彼女はもう終わりだと思っていました。しかし神様はまだ終わっていないと言ってらっしゃったのです。私たちの人生にも同じことがあります。私たちがもう無理ですと思っている時にも神様は働いておられます。私たちがもう道はありませんと思っている時にも神様には私たちの知らない道があります。そしてもう一つ考えてみたいことがあります。神様はこのヤモメが空っぽになる前に助けることもおできになったのです。あるいは最初から彼女の家に十分な食料を備えることもおできになったのです。しかし神様は彼女がもうこれしかないというところに来るまで待たれたのです。それは彼女を苦しめるためではありません。自分を支えているのは粉でも油でもなく神ご自身であることを示すためでした。私たちは壺がいっぱいの時には壺を見ます。銀行口座が十分ならお金を頼りにします。健康なら自分の体力を信頼します。仕事が順調なら自分の能力を頼りにします。しかしそれらが少なくなった時に初めて天を見上げて、神様、もうあなたしかおられませんと祈ることがあります。しかしその祈りは敗北の祈りではありません。むしろそこから本当の信仰が始まることがあるのです。皆さん、今あなたの壺にはどれくらい残っているでしょうか。たくさん残っている人もいらっしゃるでしょう。半分くらいの人もいらっしゃるでしょう。あるいはもうそこが見えていますという人もいらっしゃるかもしれません。でも覚えてください。壺の底が見えても神様の恵みの底が見えたわけではありません。私たちには限界があります。お金にも健康にも能力にも限界があります。しかし神様の恵みには限界がありません。ですからもうないと思う時こそ神様から目を離さないでください。 あなたが神様を見失っている時にも、神様はあなたを見失っておられません。サレファテのヤモメを見ておられた神様は、今日も私たち一人一人を見ておられるのです。そして私たちがもう終わりですと思うその場所で、神様は静かに、まだ終わっていない、私はここにいると語ってくださるのです。次に第2のポイントは、わずかなものでも信仰を持って神に差し出すということです。わずかなものでも信仰を持って神に差し出す。ヤモメはエリアに言いました。私には一握りの粉とほんの少しの油があるだけです。これを息子と食べて、あとは死のうと思っています。するとエリアは驚くようなことを言います。13節、恐れてはいけません、行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のために、それで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。その後であなたとあなたの子供のために作りなさい。皆さん、これは簡単なことではありません。十分な食料があったのなら、一つくらいエリアにあげても問題なかったでしょう。しかし彼女が持っていたのは最後の一食分です。しかも息子がいます。普通ならば、申し訳ありませんがこれは息子の分ですというところでしょう。しかしこれはエリアが自分勝手だったという話ではありません。神様がエリアを通してこの女性に問われたのです。あなたは目に見えるわずかな粉と油を信頼するのか、それともそれを与えることのできる私を信頼するのか。ここに信仰の大切な原則があります。信仰というのは、十分に持っているときに余ったものを神様に差し出すことではありません。足りないときにも神様を信頼することです。そしてエリアはただ差し出しなさいと言ったのではありません。14節で神様の約束を伝えます。イスラエルの神主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせるまで、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女が信じるべきものはエリアという人間ではありません。神様の言葉でした。そして15節には、彼女は言ってエリアの言葉の通りにしたとあります。短い言葉ですけれども、ここに彼女の人生を変えた決断があります。彼女は奇跡を見てから信じたのではありません。壺がいっぱいになったのを確認してからパンを作ったのでもありません。まだ粉は一握りだけ、油もほんの少しだけ、何も変わっていません。それでも神様の言葉を信じて言われた通りにしたのです。これが信仰です。私たちはよく、神様まず状況を変えてください、そうしたら信じます、問題を解決してください、そうしたら従いますと言います。しかし神様は、まず私を信頼しなさい、そして一歩を踏み出しなさいと言われるのです。神様は私たちが持っていないものを 要求されるお方ではありません。モーセには一本の杖しかありませんでした。ダビデには石投げと石ころしかありませんでした。5000人を前にした少年には5つのパンと2匹の魚しかありませんでした。しかしそれを神様の手に委ねたとき、神様はそれを用いられたのです。大切なのはどれだけ持っているかではなくて、誰の手にそれを置くかということです。神様はあなたにないものを持ってきなさいとは言われません。あなたにあるものを私に委ねなさいと言われるのです。時間が少しあるならその時間を、誰かを励ます言葉があるならその言葉を、祈ることができるならその祈りを、人の話を聞くことができるならその耳を、神様の手に渡された小さなものは決して無駄にはなりません。しかし一番難しいのは最後のものを手放すことです。これを失ったら私には何も残らないと思うものを神様に委ねることは怖いことです。だからエリアが最初に言った言葉は恐れてはいけないという言葉でした。私たちを神様への従順から遠ざけるものの一つは恐れです。足りなくなったらどうしよう、失敗したらどうしよう、神様に委ねて本当にいいのだろうか。しかし神様は恐れなくてよい、私を信頼しなさいと語られます。ヤモメは最後の粉を握りしめることもできました。しかし彼女はその手を開いたのです。そして彼女がその手を開いたとき、神様の御手が開かれたのです。皆さん、あなたが今握りしめているものは何でしょうか。神様はあなたから何かを奪おうとしていらっしゃるのではありません。自分の力だけで握りしめている人生を神様の大きな御手の中に置いてほしいと願ってらっしゃるのです。私たちの小さなものが神様の大きな御手の中に置かれるとき、そこから神様の働きが始まります。ですからこれしかないという代わりに、これがあります、神様これをあなたにお委ねします、そう祈ってみてください。神様は私たちが信仰を持って差し出すものを用いて、私たちには想像もできない大きな働きをなさることがおできになるのです。最後に第3のポイントは、神の恵みは必要な時まで尽きることがないということです。神の恵みは必要な時まで尽きることがない。ヤモメは神様の言葉を信じて、最後の粉と油からパンを作りました。するとどうなったでしょうか。15節16節には、彼女と家族、そしてエリアが長い間それを食べたこと、そしてエリアを通して言われた主の言葉の通りに、亀の粉は尽きず壺の油はなくならなかったと記されています。興味深いのは、突然倉庫いっぱいの粉が現れたとは書かれていないことです。次の日も亀を見ると粉がある、 その次の日もまだある。油を使ってもまた必要な分がある。おそらく彼女は毎朝壺を覗いていたのではないでしょうか。今日もある。そして翌朝になるとやはり今日もある。神様は1年分を一度に与えられたのではありません。その日に必要なものをその日に与え続けられたのです。私たちは一生分の答えを今欲しいと思います。神様はこれから私はどうなんでしょうか。この問題は本当に解決するんでしょうか。しかし神様は一年分の答えではなく今日を生きるための恵みをくださいます。そして明日になれば明日の恵みをくださるのです。ブルース・オルソンという一人の青年の話をします。彼は19歳の時南米の先住民族に福音を伝えたいという思いが与えられました。しかし彼にはほとんど何もありませんでした。大きな宣教団体の支援もない、豊かな資金もない、経験豊かな宣教師でもない。その若い青年がわずかな所持金を持って南米へ向かったのです。やがて彼はコロンビアとベネズエラの国境付近に住む現在バリ族と呼ばれる人々の存在を知ります。オルソンは彼らの住むジャングルへと入っていきました。しかしそこで矢を受けて負傷し捕らえられてしまいます。さらに病気に苦しみました。考えてみてください。ジャングルの中です。十分なお金もない、頼れる組織もない、言葉も通じない、そして自分の命さえ危ない。人間的に見ればもう帰った方がいいと言われても仕方のない状況です。しかし彼はその地に留まったのです。すぐに成果が出たわけではありません。まず彼らの言葉を学び、一緒に生活し、病気の人を助けました。彼らの文化を尊重し、友人になることから始めたのです。長い時間をかけて少しずつ信頼関係が生まれ、やがてその民族の中に福音が伝えられていきました。ブルース・オルソンは最初から何か大きなものを持っていたわけではありません。彼が持っていたのは若さと神様への信頼でした。しかしそれを神様に差し出したのです。神様は私たちにあなたに何が足りないのかとは聞かれません。むしろあなたの手に今何があるかと尋ねられるんです。サレファトのヤモメには一握りのお金と少しの油がありました。ブルース・オルソンには若者としての一つの人生がありました。そして私たちにもたとえ小さくても神様に差し出すものがあるのです。ただし神様は信じれば欲しいものがすべて手に入ると約束しておられるのではありません。このヤモメも突然金持ちになったわけではありません。基金がその日に終わったわけでもありません。しかし基金の中でも生きていくために必要なものが与えられたのです。これが神様の恵みです。問題が全部なくならなくても問題の中を歩いて力をくださるのです。 悲しみがすぐ消えなくても、その悲しみを抱えながら今日を生きる力をくださるのです。道全体が見えなくても次の一歩を踏み出すための光をくださる。だから私たちは、神様、今日一日を歩く恵みをくださいと祈ればいいのです。そして今日を支えてくださった神様は明日も支えてくださるのです。皆さん、あなたの壺が空っぽに見える時があるかもしれません。しかし覚えてください。壺は空っぽになっても神様は空っぽにはなりません。私たちの力が尽きても神様の力は尽きません。私たちの希望が小さくなっても神様の約束は小さくなりません。私たちがもうありませんというその場所で、神様は私にはまだあると言ってくださるのです。今日与えられている恵みを感謝して今日の一歩を歩いていきましょう。空っぽの壺を満たされる神様は、今日も私たちに必要な時に必要な恵みを与えてくださるお方なのです。お祈りいたします。 Let us pray。 天の父なる神様、私たちは時々自分の力も希望も尽きてもう何も残っていませんと思うことがあります。 Dear Heavenly Father, there are times when our strength and hope run out and we feelThat we have nothing left.
しかし私たちが空っぽになっても、あなたの恵みは決して尽きないことを感謝します。
But we thank you that even when we are empty, your grace never runs out.
私たちに残されている小さなものを信仰を持ってあなたにお委ねします。
We entrust to you in faith the little that we still have.
明日を恐れず、今日必要な恵みをいただいて歩ませてください。
Help us not to fear tomorrow, but to walk each day receiving the grace we need for today. We pray this in Jesus' name. Amen.